ティアサガ。
天下一武道会の会場。うん。ブルマが少し髪が伸びてまして。うん。まあ、時間経過を表す役目をしますね。
うん。
で、まあ、今回そんなことも必要ないぐらい悟空が大きくなってたんですよね。
びっくりしました。うん。
はい。違和感ありましたね、最初はね。すげえ嫌でした、最初は。
うん、めちゃくちゃ嫌でしたね。
うん。まあ、すぐ慣れるんですけど。
うん。
うん。で、あと、あと、この先もずっとドラゴンボールは続いていくんで、うん、あとあと思うのが、僕は野沢雅子の声は無理があるんですよ、大きくなってからの悟空。特に戦いが激しくなればなるほど。
うん。
変えるならこのタイミングやったんちゃうかなと思うんですよね。
ああ、そうですね。
多分変えられた瞬間はすごいブーイングだと思うんですよ。できるやんってなると思うんですけど、
うん、
後々考えると変えとくべきやったと思うんですよ。
そうですね。変えるタイミングここしかなかった
です。すげえしんどいですかね、この後の、野沢雅子の戦いは。ずーっと喋るから。おりゃーとか、うぎゃーとか、ずっと喋らんでええねん、戦うときは。やられたときに、あっとかだけでええねんって。
あくまで個人的な感想なんですけど、
ね、ずーっと、にゃーって言ってる。まあ。
って言ってね。
はい。ちょっと脱線しましたけど。
はい、
ヤムチャも髪が伸びてて。ヤムチャは顔に傷がついたんですね、こっからね。
何があったんでしょう。
はい。厳しい修行してきたんです。
亀仙人のとこで。
いやいや、それぞれバラバラに修行 してますから。
あ、そっかそっか。
うん。
はいはい。
で、クリリンも大きくなったけど、まあ4頭身ぐらいなんですよね。で、悟空がもう6頭身ぐらいになってるんで。
もうね、だいぶ。うん、
だいぶ大きいですね。
うん。
うん。で、亀川流の人たちはみんな亀道着を自分で用意してきたんですね。
うん。
うん。で、悟空は、その、この時点から黒のインナー着るようになりましたね。
うん。
うん。で、尻尾は神様が取ってしまったと。うん。月を戻したいということで。そのために、なぜか取っちゃったんだと、関係ねえのによとか見たこと言ってましたね。で、予選が始まって、予選会場にピッコロがいまして。
うん。
うん、一応、ターバンとか巻いてるから、みんなには気づかれてないと。ターバン巻いて、肩パッドも入ってるんですね。
うん。
うん、マントが、肩パッド入ってて、でもほんま3年でほんまよく育ったなと思うんですよ。
そうそうそう。でけえ。
うん。あと、真面目かと思うんですよね。もうここに悟空おんねんから暴れろって思うんですよ。ルール関係ないやろって。どんだけ真面目になってんねん。はい、まあ、
まあ、
うん、
確かにそうだもん。
はい、この異様な空気を、悟空と天津飯だけが気づきます、
うん、はい。
あと、可愛い女の子が悟空に声をかけてきて、なんかね、微笑みながら近寄ってきて、悟空が、誰だお前って。女の子怒り出して、バカー言って立ち去るんですね。なんだってなるんですけど、まあ、今回、チャオズが予選からみんなをバラバラのブロックにしてくれて、誰、うん、誰も当たらずに行けたんですけど、まあ、悟空の初戦またもやチャパオーだったんですね。まあ、当然圧勝しまして。はい。で、みんな勝ち進んでいくんですが、チャオズだけ負けちゃいまして、
うん、
相手はサイボーグ化したタオパイパイだったんですね。
うん、
天津飯がパイパイさん死んだのではってパイパイさんって呼んでるんやと思って。
一応師匠の兄弟なんで。
パイパイさん。
パイパイさんってタオさんじゃないんだ。はい、
うん、まあなんかかなりひどい目にあったんで、復活するのに時間かかったと。
うん。
6年経ってますからね、あれからね。
でもまだ6年なんですね。うんうん。
はい。で、クリリンとヤムチャ、天津飯、チャオズ。要は修行の間にこのクリリン、ヤムチャ、天津飯、チャオズはみんなカリン島に登ったらしくて。
う
うん。で、その後みんなバラバラで修行して、この日に集まったって感じだよね。
うん。
で、要は、ここから始まるんですけど、毎回のようにみんな悟空の周回遅れの修行するんですよね。
そうですね、うん。うん。確かにそうだわ。
うん。あんまり意味ないねんけど、ちょっとずつ、気づかれんように強くなっていってるっていうね。
うん。
悟空が強くなりすぎてて分からへんねんけど、もう完全に人の息は超えていきますからね、この人たちはね。
そうですね。う
ん、はい。で、第一試合。天津飯対タオパイパイ。タオパイパイはサイボーグ化してて、かなりパワーアップしてたので、まあ、最強を気取ってるわけですよ。
まあ、そうですね。
うん。ただ、天津飯は余裕。タオパイパイ様。チャオズにしたことは忘れます。てか、もうひどいことしたんでね、チャオズに予選でね。もう、やめてください。なんだと？たったあれごときで、うぬぼれるつもりか。天津飯が消えて、タオパイパイの背後に現れて。私は、あなたが考えているより、強くなりすぎてしまったのです。天津飯があまりにも強い。武器を使った攻撃してきて反則負けになるんですが、ただ、もう殺しやる言うて、攻撃をやめないんですよね。タオパイパイは。で、天津飯は圧倒して気絶させて、鶴仙人のとこに連れて行って、絶縁宣言します。覚えてろ言うて飛んでいきますね。はい。もう、この時の天津飯が一番かっこよかったですね。
かっこよかったし、
うん、
二人ともアップかましてるじゃないですか。
はい。
タオパイパイ、俺最強っす。俺強くなりすぎた天津飯みたいな感じでやってたんですけど、やっぱこれがピークだと僕も思ってます。天津飯の、
そう。
光り輝いてるところだと思います。
唯一と言っていいほどかっこよかったのが、この、私はあなたが考えるより強くなりすぎてしまった。
そうそうそう。
唯一ですからね。かっこよかった。
まあ、結果論的に見ると、ちょっとアップかましすぎじゃねえとは思った。
あ、そう。俺めちゃめちゃかっこいいと思ったけどね。
このセリフ自体もすごいかっこいいですよ。この場面ではね。
だって憧れやったんですよ。タオパイパイのことが。
そうね。そうですね。
うん。うん、それが、たった3年で、ここまで差がついたと。
そうですね。
うん。うん、まあ、タオパイパイに関しては6年ですよね。6年。
10年期間。
うん。だって、ここまで強くなったと。
うん。
うん。くぐってきた試練がちゃうと、お前とは。
まあ、そうですね、まあね。
はい。第2試合。悟空対匿名希望。さっきの女の子ですね。
うん、匿名希望ね。
はい。まだ怒、
ん？うん。あ、どうぞどうぞ。
まだ怒ってるんですよ。
ずっとムスムスしてます。はい。
悟空が、なんか、おめえいつも怒ってんな。なんで？自分の胸さ聞いてみれって言ったんですよ。呼んでるとき、ここで気づきましたね。
うん、
最初誰かわからんかったんやけど、
うん、
自分の胸さ聞いてみれの言葉遣いでわかった。唯一ですから。
うん。
なまってんの。
まあね。
はい。ここで気づいて、わかってるけど一応読み進めていくと、まあ一応、戦いが始まるんですが、悟空は避けるだけなんですよね。うん、まあ攻撃したらあかんということで。女の子やからね。
うん。
あ、てか、まあ、攻撃はしてなかったか。
うん。あ、
女の子と当たったことはなかったかな。
あ、なかったっすね。天下一武道会でもないし。
なかったか。
うん。
ナムと戦っただけか、あの人は。
あ、ラファーさんはそうっすね。
うん。この匿名さんはずっと、待ってたのにとか、乙女心も知らねえでとか、約束も忘れちまったんだか、忘れちまった、え、約束も忘れちまっただ、だったか、とか。
言えねえ。
言ってるんですけど、なんて約束したんだって。匿名さん、オラのことをお嫁にもらってくれるって。みんなびっくりするんですよね。
そうそう。
悟空が、クリリン、お嫁ってなんだ教えてくれって。まあ、結婚して一緒に暮らすことだって教えてもらって、悟空は、 もう誰かわからんのに一緒に暮らすのは困るって言ったら、まあ、勝ったら誰か教えてくれると。うん、よかった、俺は名前も知らねえ奴とずーっと一緒に暮らさなきゃなんねえのかと思っちゃった、言
う
て。
そこかよって。
まあ、この辺も一流ですね。鳥山先生の一流のギャグですよね。悟空が。
ですね。
悟空が、とりあえず触らずに衝撃波で場外に落とす。
うん。
はい。これで一応勝ちまして、女の子の正体は、牛魔王の娘、父だったんですね。
うん。
うん。で、悟空が、思い出して、あ、嫁って食い物だと思ってたって言って。じゃあ、結婚すっか。んだ。あーっと、孫選手、結婚してしまいましたーっていうね。
アナウンサーよ。
まあ、あの、長い振りをようやく回収しましたけど。
そうですね。
はい。
うん、完全に忘れてた。
一巻か、二巻ぐらいですからね、あれね。
フライパン屋行った時そうですもんね。
そうそう。の話をようやく回収しまして、めちゃめちゃ可愛くなってますからね。
あのね、この時がピーク
です、ね。ピークでしたね。めちゃめちゃ可愛かったですね。
なんだ、ドラゴンボール出てくる中でダントツ可愛かったなと。
羨ましいと思ったわ。
本当なんか、何これと思いました
もん。うん。これが、すぐ、うん、あの、うん、うん。かわいそうにってなりますけど。うん。
まあね、まあ、いろいろございますけども、はい、ただあの、この、匿名希望っていう名前、で、初めて僕は匿名希望っていう単語を覚えたんで。
へぇ。
そうです、そうです。だって僕だったら本当にこれ読んでた時はもう、まだまだ全然中学にもなってないくらいなんで。
まあ、匿名希望っていう名前はよく見るんですよ、その、なんか、その、ラジオの、
ああ、はい。
名前とか、ラジオネーム匿名希望とかいうのはよくあったんやけど、匿名の匿っていう字が、ややこしいと、
うんうん。
うん。こんな字を書くとは知らんかったっていうのはここで覚えたかもしれないですね。
あ、なるほど。
特別な名前やと思ってたから。
匿名希望って名前なんかなって初め思ったんです
よ。あ、はいはいはい。
あ、大阪心にね。
はいはいはい。
あの漢字がいっぱいあったんで、天海塾とかちょうど。
うん。
匿名希望ってそういう名前の子なのかなと思ったんですけど。
はい。
あ、で、ここで全部理解しました。
なるほど。
はい。
ここで、最大者になりまして。
はい、最大者になりましたね。
はい。第3試合、クリリン対マジュニア。要は、ピッコロの、息子がマジュニアと名乗ってるんですね、ここではね。まあ、ピッコロって言っちゃうとあれやから。
そうですね。
パニックな、真面目なんですよ、だから。
あ、結局真面目ですね、うん、そう考えたらね。
だって、みんな、バレたら、試合できひようになるから。
あの、この天下一武道会サイドのことを考えて考慮して動けてるから。
そう。殺したらかんって思ってるし。
そう、悪じゃないんですよ。
まあ、この時点ではね。
この時点では。
はい。うん、開始いきなりクリリンが両手からそれぞれ、さっきなんて言った気泡って言ったか、気泡を出すんですね。
うん。
で、マジュニアはジャンプでかわして、で、クリリンがこれを曲げて、マジュニアの背後から襲いかけ、ぐるっと曲げて、要は、さっき悟空がやったやつと一緒ですよね。
そうですね。
カメハメハ曲げるみたいなやつをやると。で、マジュニアはこれを、振り返って目からビームで迎撃する。で、振り返るとクリリンが飛んできてて、パンチをもろに食らう。マジュニアは、まあ、飛べるんで、場外には落ちずに済んだと。
うん。
クリリン、なかなかやるなと。
そうですね。
はい。で、さらにクリリン攻撃繰り返すんですが、マジュニアの反撃で吹っ飛んで、場外に落ちそうになるんですが、ふわっと浮くと。
うん。
なんと自分だけで、武空術を体得してたんですね。
すごいですね。技のデパートですね。
教えてもらわずとも、飛べるようになるというね。はい。で、まあ、この後、ちょっとだけ本気になったマジュニアの攻撃で、まあ、クリリン大前線するんですが、力の差を感じたクリリンは降参します。
うん。
うん。 第4試合、ヤムチャ対シェン。まあ、シェンって普通のおじさんなんですよね。
ね。
うん。なんか予選で、覆面で参加してたヤジロペを、まあ、ラッキー攻撃で倒しちゃったんですよね。
うん。
っていうことで、決勝、本戦出てきたんですけど、ヤジロベは、あれはラッキーではなく、あいつはすごいやつだって言って、
うん、
言ってて、あ、何を、ま、負け惜しみ言ってんねんって最初思ってたんですよ。
うんうん
うん。うん。だけど、客席で、まだシェンは強いって言ってるんですよ。
うんうん。
あ、で、悟空も、このシェンに何か感じてるから、っていうことは、これは、ほんまに強いんだと。で、ここで気づいた。あ、うん、シェン。なるほど。シェンロンかって思ったんですよ。
うんうんうん。
シェンロンがおっさんになって出てきたって思ったんですよ。
あー、そっちの方に、はい。はい。
この後しばらくシェンロンやと思ってますから、僕は。
あー、そういうこと
か。はい。シェンが、まあ、大振りの攻撃をして、バランスを崩してこけて、足がヤムチャに当たったり、まあ、ヤムチャの軽い攻撃を大げさに避けたら、ヤムチャの股間に頭が当たってラッキーが続いたりするんですね。
そうですね。
はい。まあ、ど素人の動きしてるんですが、ヤムチャに当たるみたいなこと。
そうそうそう。たまたまがずっと続くんですよね。
はい。はい、
うん、
で、こっから二人とも本気で戦おうっていうことになった瞬間、きつい一撃がヤムチャに入るんですね。シェンが、あなたは私のことを雰囲気や仕草だけで判断してしまいましたね。そして、そのせいで、中身や微妙な動きを捉えることを怠ってしまった。それではいけません。真の武道家にはなれない。これでやっと目が覚めたでしょう。これはね、あなたが素晴らしい素質を持っているから言うんですよ。ヤムチャが、なるほどな。確かに、あんたの言う通りだ。目が覚めたぜ。だが、やり方が気に入らねえな。はっきり言って嫌な野郎ってとこだな。こうなったら意地でも勝ってみせるぜ。いいでしょう。ほんの少しだけ稽古をつけてあげましょう。ヤムチャが老化夫婦拳みたいなのやってきて、これがっつり全部止められるんですね。で、そこで足払いやられて、いけませんね。足元がお留守になっていますよ。当時かっこいいと思いましたね、これね。
かっこいいですよね。
ああ、まさかもっと前に悟空が使ってたとは思わなかったけど。
そうなんですよね。
うん。
うん。
はい。シェンには全く歯が立たないヤムチャなんですけど、もうシェンがヤムチャに、あなたは強いからもう少し修行しなさいって言うんですね。うんうん、ここだけの話なんですが、私はね、人間じゃないんですよ。で、ヤムチャが、まさか宇宙人だなんて言うんじゃないだろうな。さあ、どうですかね。っていう、さっきも言いましたけど、神様を登場させた時点で宇宙人っていう設定はあったらしいんで、
うん、
だからもうこの時点で、これは匂わせだったんですよね。
うん。
うん。僕らは全く気づかず読んでますけどね。
うん。
はい。で、ヤムチャがとっておきの技っていうことで、左の手のひらに気を集中させて、そこから木の玉を出すんですね、
うん。
それが出てきたらバレーボールぐらいの大きさになるんですけど、それを総機弾って言いまして、
うん、
これをもうドローンのように操縦して、攻撃し、だから、意のままに操れるから、意表ついて一発当てることができるんですが、その直後に反撃を食らって、場外に落とされると。
うん、
で、悟空が、シェン選手、シェン、シェンロン。シェン。そうか、うん。やっぱりあのおっちゃん神様だって言ったんですね。
うん、そうそうそう。
うん。この時に、あ、シェンロンって言ってるから、シェンロンなんや。え、なんでそこで神様になんねん。悟空アホやなって思ったんですよ。シェンロンって一回言ってるやん。通り過ぎんなよって思ったんですもうシェンロンやと思い込んでるから。
まあね。
アホやなと思って。
中学生だな。かわいいっすね。
はい。
はい、
で、まあ、ヤムチャ、戦っている時はいつもね、すげえ口悪いんですけど、負けるといつも真摯になるんですね。 で、
そうです
ね。うん。で、いや、参りましたよ、みたいなこと言ってて。で、準決勝最初の試合が、天津飯対悟空、うん。前回の決勝ですよね。
うん。
序盤全くの互角です。ただ、天津飯は息切れしてる割に悟空は全く余裕。で、天津飯は悟空の凄さは認めるけど、3年前とあんまり変わってないものがあると指摘してきて。それは戦いにとって最も重要なこと。スピードだって言って、まあ、悟空は天津飯の動きを目で捉えてはいるけど、体がついていけてないと。
うん、
今度は天津飯ががぜん有利になりまして、悟空が蹴り飛ばされて場外に出そうになりまして、ここで両手を広げて、まあ、フィギュアスケートのスピンみたいに回って、飛んで帰ってくるんですね。
うん。
うん。これでわかるように、武空術は、悟空は使えないんですよね。
そうですね。
神様は、まず最初にそれを教えるべきじゃないかと思うんですよ。あんな、上空で、手すりもないところで戦っているのに。
そうですね。
うん。すげえ危ないですよ、あの展開。
あそこ、ほんと子供に連れていけないですもん。
怖くて怖い。っていうかもう、歩くのも、そこにいるのも怖いですよね。
あんだけすごい高さにいたら、突風とか来るじゃないですか。
うん。
風に煽られて吹っ飛びますよ。
そう。だからまず武空術でしょ。覚えるのは。
いや、まず手すりの設置ですよ。
いやいや、武空術覚えたらいらん。
いや、でも。
一応神様とかプボとか飛べるやろから。
ずるいよ。
だからいらんねんて。うん。
悟空かわいそうだ。
だから飛べる修行だ。クリリンが自力で飛べるようになってんねんから。
まあまあまあまあまあ、クリリンはだって技作るのうまいから。
うん。
え？
じゃあ悟空だって天才ですから。
そうですけど、発想はそこまでいかなかったわけですよ。
はい。
うん。
まあ、それは、多分、それもギミックの一つです。ここでは悟空は飛べないっていうのがギミックの一つです。
まあ、そうですね。う
ん、はい。悟空がちょっとタンマー言って服を脱ぎ始めて、うん。中に着てた黒のインナーを脱ぐんですけど、ズンって床に落ちるんですよね。
うん、
で、天津飯が確認してみるとめっちゃ重たいと、
うん。
で、リストカバーも靴もめっちゃ重そうなんですね。で、靴脱ぎながら、片っぽだけで20キロあるって言うんですよ。天津飯が、全部で100キロ以上はある、って言ってるんですけど、靴が20キロって言ってるだけで、全部同じ重さとは言ってないやろうと思うんですよ。
一応持った感覚がそうだったんじゃないですか。
服が？でも、リストカバーが20キロとは言ってないですよ。
知らないですけど。
いや、まあ、特別な素材やろうから、ほんまに20キロあるんでしょうけど、天津飯は言われてないのに勝手に100キロ以上あるとか想像してしまってますからね。
ちゃんとつぶえちゃってますからね。
うん。はい。悟空のスピードが格段に上がります。
うん、
天津飯には見えなくなるんですね。
うん、
はい。ただ、天津飯は新しい技。4人に分身します。
うん、
指針の術、
うん。
全部本物だと。
うん、
舞台の四つ角に分かれて、それぞれが気泡を出すんですね、うん。で、真ん中に、ど真ん中にいた悟空は、もう、逃げる場所がないんで上に逃げるしかないと。
うん、
な天津飯が見えた終わったっていう、うん。で、天津飯の、真ん中の目からビームを出して、それこそウルトラセブンのなんちゃら光線のやつですよ。
うんうん、
なんちゃらなんちゃら光線って言ってましたね、さっきね。前回ね。
ね。
あれと同じ形で飛ばします。
うん、
それが四つ角の奴らがそれぞれ打つから4本飛んできて、悟空空中なんで逃げようがなくて全弾命中してしまって。
うん、
ただ、落ちてきた悟空、ちゃんと足で着地します。 まあ、痛そうだけど、息も切れてないし、この技の弱点2つ発見したとか言ってくるんですよね。うん、で、その、見てたマジュニアが、孫悟空の勝ちだなって言うんですよね。
うん。
はい。まあ、天津飯が、じゃあもう一回くらえ、言うて、四方に分かれて、同じように気泡を飛ばしてきて、もう悟空、ご丁寧にど真ん中に立って待ってくれてるんですよね。どっかにずれときゃ、飛んでくる速度が変わるから、避けれるやろうと思うんですけど、
うん、
ど真ん中におるから、ちょうど同じスピードで同じところに集まってくるんで、上にしか飛べないってことなんですね。
うん、
はい。ということで、上に飛んで、で、天津飯が、無駄だ !12 の目からは、逃れられんって。
うん、
悟空が、悪いな、おめえの技、使わせてもらうぞ、太陽拳って言って、まあ、光ると、4人の天津飯それぞれ見えなくなるんですよね。
うん。
悟空が着地して、これが弱点その1だ。おめえ、目が良すぎるんだって。まあ、良すぎなくても見えなくなりますけど。
うん。
まあ、その目が徐々に見えてきた頃、2つ目の弱点が命取りになるんだ。4人になったのは失敗だったな。あっという間に4人とも場外に落とされます。4人に分かれてたんで、攻撃も守りもスピードも全部4分の1になってしまってたと。はい。まあ、あっけなく終わりましたね。まあ、悟空はカメハメハの一つも出さずに勝ったと。
そうなんですよね。
はい。
ただこれ、込みどころで言ったら、太陽拳、できるんだったら、それこそ本当武術を覚えとけよって話ですね。
まあ、太陽拳便利ですから。
そうなんですよ。
だって武術使えたら、あの、なんちゃら光線避けれてしまうじゃないですか。
そういうことか。
そう、ギミックですよ。使えない、あの、飛べないからこそ、白熱した試合ができるんですよ。
便利な言葉、ギミックって。
はい。この、ここでは、悟空の弱点、飛べないだぜ。
そうですね。
はい。
のみですね、今のところね。
はい。はい、はい、準決勝もう一試合。マジュニア対シェン。試合前に悟空がシェンに話しかけまして。
うん、
もう神様だと気づいてる風に話しかけるんですけど、シェンローやのにと思いながら見てたら、なんで参加してきたんかって言うんですね。神様は、その、悟空にはピッコロを殺すことできないからって言うんですよね。ああ、神様やったんや、と思って。シェンロンちゃんかい。
それバカやな、って
言って。だって、シェンって言ったらもう俺、シェンロンしか出てこんかったから、シェンロンのシェンは神か、と思って。あ、ほんまや、と思って。
そうでしょ。
うん。
やっと繋がりましたね。
あ、ほんまやって。だからシェンなんやと思って。
ほな、中学生。
はい。で、まあ、要は、悟空にはピッコロを殺すことができないから自分が来たんだって言うんですけど、うん、これ、天下一武道会やから、もともと殺すつもりはなかったやろうと思うんですよ。
うん、うん。
うん。で、神様は良い方法があるから、来たんだと人間に教えてもらったって言うんですよね。
うん。
うん、で試合開始、いきなりフルパワーで戦ったらほぼ互角だと。でここで二人しかわからない言葉で会話を始めるんですね。まあ、後にわかりますナメック語ですよねこれね。
うん。
まあ、お互い、神とピッコロだっていう認識している状態で。どっちもお互いを殺せないと。
うん。
うん。それはそうやって試合してんねんから。試合に勝てようと思うんですけど、殺すか殺されるかになってるんですよ、この人たちね。うん。うん。で、まあどうしたらいいか。もう神様は、お前の悪を食い止める手段を人間が教えてくれたって言うんですよね。
うん。
うん。もうそれ言うなって思うんですよ。いきなりやれよって思うんですけど。シェンが胸ポケットからちっちゃい瓶を取り出して、コルクの蓋を開けて、うん、この瓶には 大魔王封じって書いてるんですね。ピッコロが、まさか、シェンが、マフーバだって言って仕掛けるんですけど、ピッコロはニヤって笑うんですね。うん、マフーバ返しって、うん。跳ね返して逆にシェンがぐるぐる回り始めて、で、神様は、せめてこの人間の体は返さねばって言って、まあ、神様が抜けて、神様だけ吸われてしまうんですね。うん、で、ピッコロが、瓶の蓋を閉めて、まあ、フーバー大師完成ですね、うん。コルクでもええんやと思って。
あの、瓶に書いてある。
いや、でもコルクですよ。
あの、いや、瓶に書いてある。
空気一応通しますからね。
電子蛇もそうですよ。
電子蛇は密閉しますよ。
一応密閉はしますけど。
うん。
ただ、あいつら気化したわけじゃないので。
うん。
それはいいんじゃないですか、
うん、まあいいんですか
むしろあと札ねえのなんでだろうって僕は思ったんで。
あれも直で書いてるから。
そうなんで、だから、うん、なんで直で書いていけるんだよと思って。うん、
あの大魔王封じって。神様が書いたの
よ。そう。書いたのかな、ポポに書かせたのかなと思いながら。
神様が書いてんのに、うん。まあいいや。あと魔封ばしたら死ぬっていうのはどうなったんと思って。
うん、それだね。
神様やから死なへんって言うんやったら、もっと早くやれよって思うんですよ。
そうです
よ。うん。もう前の段階でやっとけよって思うんですよ。その、
そうなんですよ。
ピラフが復活させてしまった段階で、気づけよそこにって思うんですよ。
見たら、あっつってすぐ行ってね。
うん。
大魔王封じすればよかったんですけどね。
そう。
うん、よくわかんない。
まあ、試合的には人間の体がダウンしてて10カウント、10カウントで負け、うん、そのおっちゃんが目覚めて、まあ、これまでの記憶がないらしくそそくさと帰っていくと、
うん、
はい、10分休憩後に決勝戦があるということで、悟空がピッコロに瓶をよこせって言うんですね、
うん、
でピッコロは瓶を飲み込んでしまいまして、で、ピッコロは自分を殺さないと瓶は取り出せないと。ただ俺を殺してしまうと神も死ぬって言って。
え？
絶対絶命ですよね。
うん。
うん。これはどうしようもないってなって、悟空は他の人たちにマジュニアはピッコロだと明かすんですよね。
うん。
しかも前のピッコロよりはるかに強くなってると。
うん。
うん、もう産んだら強くなれるんやったら、もう分身産めようって思うんですよ。
一応分身に近い存在です。
あ、産んだら死んでしまうの？
いや、
仙台は。
量産しろってこと？
それタンバリンとかじゃなく、いや、一人でいいやんか。一人マジュニア的なやつを産んどけば、あの時点で神よりも強くなれんねんから、うん、
いや、それは自分の全部の力を込めて産んだから強くなったんです。うん、
ああ、そっか。
それで説明しちゃった。まあま
あ、前のピッコロは死にたくなかったからか。
そうそうそう、そう。まあ、息移しを産むやむを得ずですよ。
なるほど。それでもそれで遥かに強くなる。しかも一人で修行してですよ。
それはもうサイヤ人が復活したら産んだらかんだらと同じですからね。
いやいやいや、ナメック星人にはそんなんないでしょ。
ないから、そういう、卵設定があるわけですよ。
うん。まあまあ、何しか、あの、パワーはインフレせんとあかんのでね。
まあそうそう
そう。そのせいで強くなってきたんですけど。
そうです。
決勝戦開始。
はい。
まあ序盤はほぼ互角。
はい。
悟空が、おめえ、どうしようもないくらい悪いやつだけど、腕はすげえからオラワクワクすんだって、はい。悪い癖が出てます。
そうです。
はい。この先ずっと悪い癖が続きますからね、この人はね。
あの、精神修行はどうしたんでしょうかね。
はい。まあ、本気で戦う二人、ほぼ互角。上空からピッコロが、おのれ、会場もろとも吹き飛ばしてくれる。悟空が、やべえ、みんなが巻き添え食らうぞ。逃げろみんな。ピッコロが、死ねい。悟空が、ダメだ、間に合わねえ。言って、ジャンプして、オラはこっちだ！ ピッコロが、バカめ、人間などかばいよって、どでかい気泡を出しまして、悟空が、今度はオラが避けねえと、って言って、まあ、片手で気泡を出して、ギリかわして、まあ、かする感じで避けるんですね。悟空が、あんにやろう、相変わらずむちゃくちゃ仕上がるな。お返ししてやるぞ。超カメハメ派だって言って撃とうとしたら、カメ仙人が止めまして。ピッコロを殺してしまうと神様も死ぬと。悟空うっかりするね。
うん。
殺すつもりやったんかと思って。
そうっ
す。いさかいなくなるような。
アホだよな、あいつ。うん、そもそも。それ考えたら、天下一武道会の試合も成立しないんでしょ？
そうそうそうそう。ここで殺してしまうつもりだったらね。うん、はい。
そうね。はい。
で、ピッコロは悟空の甘さを指摘して、まあ、自分なら何でもできると。例えば、ここにいるすべての奴らを一瞬のうちに消し去ることだってな、言って、まあ、悟空とか亀仙人たちは何だとってなるんですけど、まあ、司会とか客はボンカーンとしてて、
うん、
ピッコロがパワーを溜め始めるんですね、
うん。
いや、さっきのやつもう一発でええやろって思うんですよ。どでかい気を。客を殺すだけやったらね。
まあね。
うん。そんなパワー溜めんでもええと思うんだけど、悟空が、よせ、卑怯だぞ。戦っているのはオラだ。他のみんなは関係ねえ、うん、ピッコロが、知ったことか、言ってすっげえ悪い顔してるんですよね。
うん、そうそう。
くらえ悟空は心の中でどうするって思うんですけど、亀仙人は万事休すじゃ、うん。クリリンが、そうだ、ドラゴンボールだ。神様が死んでも、シェンロンに頼んで復活できるぞ。悟空が、そうかってなって、サンキュークリリン、お見舞いしてやるぞ、スーパーカメハメハだって言って、もう、ピッコロもすでに暗い言ってたのにね。もう、消えてなくなれ、言うて。暗いからが長いんですね。もうその間にも悟空、スーパーカメ、超カメハメハ出しちゃうんで、超カメハメハで押し返します。うん。で、ピッコロが、超カメハメハをなんとかこらえて。ただ、服とターバンが破れてしまって、己、この俺様に一瞬とはいえ恐怖を与えおったな。着地すると客席がざわざわし始めて、ピッコロ大魔王と似てるって口々に言い始めて、似てて当たり前だ。この俺はピッコロ大魔王の生まれ変わりだ。世界中に知らせておけ。孫悟空の息の根を止めた後、再び貴様らの王になってやる。ピッコロ様の天下が蘇るのだ。もう客がパニックになってみんな走って逃げていくんですね。で、悟空が亀仙人たちにも離れるように言って、まあ、ちょっと離れたとこに行って、ほな、ピッコロが巨大化し始めて、だいたい15メーターぐらいはある、ある感じで、
そうですね、うん、
でかい上に速いんですね。
そうそう。
もろに攻撃食らってしまって、天津飯が助立ちに入ろうとするんですが、悟空が、いや、やめろ、手助けしてもらっちゃ、優勝できなくなっちまうよ、殺そうとしたやんって思うんですけど。悟空が。
そうですね。
はい。で、悟空が、それぐらいの大きさだったらどうってことねえさ。いて、実際、まあ、悟空は巨体を投げたりするんですね。
うん。
それぐらいの大きさだったら怖くなんかねえさ。もっともっとでかいんだったらやべえけどなって言って、言ったら、ピッコロが、ふんふんふん。これ以上は大きくなれんとでも思ったのか。で、さらに大きくなって、もう40メーターぐらいですね。
そう。
ただ、ちゃんと舞台に立ってるんですね。
そうなんですよ、ギリギリね。
ちゃんとそこは立ち位置守ってるんですよね。
あと、体重測定器みたいになってるんですよね。
はい。まだ、試合は負けたくないんでしょうね。
そう。真面目なんですよね。そうだね。
はい。へ、引っかかったな、言って悟空がジャンプして、ピッコロの前まで、顔の前まで行って逆向きにカメハメハを打って体の、口の中に入ります。で、ピッコロが苦しみ始めて、おえって吐き出す。ほんなら、ねっちゃりした悟空が出てきて、天津飯に、神様が封じられた瓶を渡しました。蓋を開けると神様復活。 まあ、このために大きくしたんですね。
そうですね。挑発でママと乗ったっていうね。
まあまあ、こんな昔話ありますけどね。
うん、ありましたね。
はい。で、そうそうそう。ここで、まあ、神様がここに復活して、この、要は、下界におるわけじゃないですか。
うん。
あの、神様に会うために、カリン様に認められて、さらにミスターポポの試験があって、それに勝ってようやく会えるっていうことになるのに、
うん。
もうここにおる人たち、普通に会って喋ってるんですよね、神様とか。
うん。
うん。あんまり、あの、信仰心がないというか、神様目の前におんのになんか、あ、平気なんやって思うんですけど。
まあ、唐突でしたからね。
ああ、まあ、ピッコロが元の大きさに戻りまして、ここから互角の殴り合いになって、もう神様も見失うほど早いんですね。
うん、
その、修行はポポに任せてたからって言ってたんですけど、神様も見失うほどっていうことは、もう神様より強いってことでしょ？
そうです。
ポポってどんだけ強いねんってなるじゃないですか。でもポポも神様の方がすごいとか言ってたじゃないですか。もうこのパワーバランスがようわからへん。
放任主義だったんじゃないですか？
ん？
このメニューやっといて、つって やらしといて。
だから、ポポ、
秩父とかやったかったんじゃないですか。
ポポさえも超えたってこと？
そうそうそう、勝手にね。
ああ。
そうそうそうそう、
うん。
あくまでポポは精神論とか教えたりとか。
うん。
まあ、潜在能力を引き上げたりとかして。
うん。
で、勝手に強くなっちゃったっていう。
はい。
くらいしか考えられない。
まあまあ、精神と時の部屋も入ったとか言ってましたからね。
うん。
うん。
あ、そうですよね。その時に入ってたんでしたっけ？
そうそうそう。すぐ、子供の頃の悟空なんで、すぐ耐えられなくてなって出てきたとか言ってたでしょ。
ああ、はいはいはい。うん、あ、なるほど、なるほど。はいはい
はい。で、まあ、空中で殴り合って、悟空が殴られて落ちてくるんですけど、
うん、
この、足の裏でカメハメハを出して、飛んでいって、両手でパンチをすると、
うん。
うん。両手のパンチはあんまり意味ないと思うんですけど。うん、インパクトの瞬間に繰り出した方が、
うん。
うん。両手やったらずっと出しっぱなしでしょ。
そうです。伸ばしっぱなしでぶつかっていくよりも、そうですね。
うん、そうです
ね。おっしゃる通りです。
うん。はい。で、ピッコロが吹っ飛んだと思ったら、すぐさま触覚からビームを出して、悟空が食らってしまって、動けないってなって、ダウンしてるところにピッコロがとどめを刺しに行くんですけど、間一発神様が止めるんですね。
うん。
うん。神様が、その、悟空に二人で倒そうと、言うんですが、うん、悟空がそれを拒否、
うん。
まだ試合の決着がついてないんだ。邪魔しないでくれよ。いいところなんだからさって。みんな呆れるんですよね。
まあね。
うん。
うん、
で、悟空は、もう今の分、ピッコロに殴れ言って殴らせるんですね。で、殴られてあの壁、デスピサロの壁にぶつかるんですけど。
デスピサロの壁ね。うん。
はい。てか、さっきの、ピッコロは、うん、その、寝転んでる悟空に、とどめ刺しに行ってるから、多分、心臓一月ぐらいをやろうとしたと思うんですよ。
うんうん。
殴っておしまいとかじゃないと思うんですけどね。
まあそうですよね。
うん。本気で殺しに来てますからね、ピッコロはね。
うん。
うん、で、神様は悟空につまらん意地を張るなと。
うん。
悟空は、悪いけど、わがまま聞いてくれ。武道家の意地なんだ。っていう。まあ、天津藩は神様に、悟空に助けられた世界なんで、もう悟空のわがままを聞いてやってほしいって言うんですね。
うん。
で、クリリンも、いざとなったら全員で束になってかかったら、なんとかなるとか言い始めて、全然神様の言うこと聞いてくれへんやんと思うんですよ。
本当に神様を下に見てるな。
そうそう。うん。神命令ですからね。
神命令全部そう向いてるっていうね。
うん。で、もう神様も仕方ないから、もう悟空にピッコロの息の根を止めろって言うんですよ。
うん。
自分が死んでもドラゴンボールで生き返らせてくれって言うんですね。
うん。 うん。
うん。いや、ただそれやったら優勝できへんからと思うんですよ。
そうそうそう。そもそも試合やりてえって言って
な、うん。そうそうそう。で、ピッコロが、気泡を放ってきまして、自動追尾でね、これどこまでも追いかけてくるんですよ。
うん。
これ自動追尾の技すごいなと思うんですよ。
そうっすね。
うん。
あの、総技団とはわけ違いますからね。
そうそうそうそう。
自動ですから、
ね。自動ですからね。
あの、総技団は手動ですからね、
うん。そうそうそう。あっちはファンネルですけど、こっちは誘導ミサイルですから。
そうですよ。ホーミングですから。
はい。うん、悟空が、っていうことはってなって、ピッコロの目の前まで行ってギリかわすんですね。
うん。
うん。で、ピッコロがそれに食らってしまうと。
うん。
もうさすがに間抜けやろうと思うんですよ。
そう
です。止めろよって思うんですよ、それぐらい。
真面目な癖な、癖にね、うん、抜けてるんですよ、うん。
はい。そのせいで左手が動かなくなるんですよね。
うん。
と思ったらその左手ちぎりまして、うおー言うたら新しい腕が生えてきて。
うん。
うん、ピッコロが許さんぞ。この俺をここまで追い詰めるとは、ピッコロ大魔王様の最後の賭けを受けてみるがいい。両腕を抱えて、はー言うて、悟空が逃げろ逃げろ、みんな今すぐここから離れるんだ。もう悟空がビリビリ感じるぐらいものすごい気を溜めてて、
うん、
みんな逃げろ言われてるのにあわわあわわ言うて全然逃げようとしないですね。で、父が、悟空さどうする気だって言う。オラはこらえてみせるって。いやいや、今攻撃せえ。
こらえたの待ちじゃん。
うん。今が一番のチャンスやし、うん。前もそういう話してた、あの、先代のピッコロ大魔王の時はこの間に攻撃してたやんと思うんですけど。
本当だよ。
気を溜め終わったピッコロがにやけまして。悟空が、くっそーダメだ、もうみんなが脱出する時間がねえ、うん、天津飯が、気候法。これ、あの、天津飯のいいとこですよね、これね。
いいとこ。
気候法って言って、四角い穴を開けてくれるんですよ、ちょうどいい。ちょうどいいぐらいの大きさの、ちょうどいい深さの、ちょうどいい大きさの穴を開けてくれて、四角い。
都合のいい技。
おいみんな、死にたくなかったらこの穴に飛び込め、悟空を困らせるな。みんな飛び込んでいくんですけど、
うん、
ピッコロが死ねいって言って、
うん、
もう大の字になって、うおーって言うんですね、うん。もういわゆるスパーキーンの時ですよね。
そうですね。
スパーキーンの時のあれをやったら、悟空は目の前で、またしてもクロスアームガードをしまして。
はい、これ一歩見て、
一歩です。最強ですから。
そうですね。
はい。なら、もうこの近隣一帯が吹っ飛ぶぐらいの攻撃で、もうピッコロが笑顔で、お、終わった、って言って。で、穴からクリリンが顔を出して、あ、悟空の悟空が、どうだ、なんとかこらえちゃったもんね、って言って、ほんまに耐えつけて。で、みんな穴から出てきて喜ぶんですね。悟空が。優勝いただきって言って、悟空が気を溜めて、ピッコロが、待て、どうするつもりだ、
うん、
悟空がクラウチングスタート。うん、よーい、ドンザ言って、肘打ちを顔面に食らわして、うん、でいって、蹴りの連打ですね、
うん。
ピッコロが血を吐いて、悟空が、ぐおー言ってボディにアッパーを食らわせます。ピッコロ、カッ、言って、ダウンします。
うん。
あの、ドラゴンボールの瀕死の時の声です。カッ、ダウンします。
触りづらい。
ダウンして、悟空が、ジャンプで飛び上がり、だから、カッカッカって、あの、アニメだけの、表現やと思ったんですよ。悟空とかが瀕死の時にいつもカッカッって言ってるんですよ。
カッカッカッ
ですよ。あれをアニメだけの表現かと思ったら、ちゃんとピッコロここカッカッカッって書いてるんですよ。文字で。
そうそうそう。
うん。あ、だからこれをアニメの人たちは表現してるんやなと思って。カッカッカッって言って。 はい。で、悟空が、ジャンプで飛び上がりまして、か、め、は、めいて下に向けて、な、クリリンたちが伏せろーって。悟空が、はー。動けないピッコロに直撃。地面がベコッとへこんで、ピッコロが半分埋まってます。で、悟空が、審判のおっちゃん、カウント。なんか神様が生きてるので、ピッコロは死んでないと。カウントし始めて、カウント7からもうみんなで大合唱、8、9、と言って、ピッコロが、んちゃほを出します。悟空の右肩を貫通。ピッコロが狙ってたんですよね。
むちゃほ2発目ですけど。
はい。悟空苦しんで立てないと。
うん。
ピッコロが、っていうか、このね、貫通する技ねやったら最初から出せようと思うんですけど。うん。大体だって気泡耐えるじゃないですか、悟空。
まあね。
ここを貫通するってすげえなと思うんですよ。
そう。う
ん、まあ気を抜いてたんでしょうけどね、悟空がね。
まあ、もう勝ち確でしたからね。
はい。ピッコロが起き上がってきて、ふふ、しぶといやつめ、まだ生きてやがる。手こずらせたな。さすがだったぞ。だが残念ながらここまでだ。ピッコロ大魔王の仇は、ピッコロ大魔王が撃つって名言出ましたけど。
そうですね。
で、傷口にストンピング。はい。うん、そんなんしてる前に殺せって思うんですけど。
本当にね。
はい。
ストン。爪はめんだな。
ストンピングしてて、天津飯たちが助けに行こうとしたら、ピッコロが邪魔だ言って、まあ、衝撃を飛ばして地面に線を引いて、
うん、
先に死にたければいつでも殺しやるぞ。うん、もう天使犯たちビビってほんまに動けないんですよね。
そうです。
死ぬの嫌やけど助けようと思ったんかな、あれ。
わかんない。もうとりあえずびっくりしてもう動けなかったんでしょうね、
多分ね。まあね。その間に悟空が起き上がって、うん、よかった。急所外れたみてえだ、うん。ピッコロのパンチ。悟空がかわしてレバーにパンチ、
うん。
ピッコロのキックが悟空の股間に、ほんまに股間に当たってるのかわからんけど、絵面的には股間に入ってるように見えるんですね。うん、まあもしかしたら顔に当たってのけぞったところの、その後の絵かもしれんけど、うん。で、ピッコロが悟空の両膝を砕くんですね。寝転んでる悟空に、くるくるって回って膝落として、両膝を壊しまして、ピッコロが、これで動くのは左手だけだ。だが、前の戦いでは腕一本を残しておいた父は破れた。ビームで悟空の左腕も破壊します。最後の一撃を食らうといい。この一瞬を俺は待ち焦がれていた。上空に飛んでいき、また同じことする。それがあかんねん。
それなんです、
うん。上空に飛んでいきまして、
うん、
神様が、おい、天津飯とやら、この私を殺してくれ。そうすれば奴も死ぬ。早くせい。間に合わなくなるぞ。神に自殺はできん。それ以外に損を救う方法はないぞ。ん？天津飯ためらってて、うん。仮に死ぬだけだ。後でシェンロに頼んで復活させてくれればいいのだ。悟空が、いや、やめろ。そんなことするな。オラが勝って見せるから、ピッコロが上空から気泡を打ち下ろしてきまして、地面に衝撃、土ぼこりが収まるとそこには穴が開いてて、ピッコロが粉々になりよったぞ。いくらシェンロンといえど、これではもう復活はさせられまい。勝ったぞ。孫悟空は死んだ。恐怖に満ちた魔の世界を復活できるのだ。クリリンが何かに気づいて、うん、あ、やっぱり悟空だ。ピッコロよりも上空からそのもうぴったり気をつけのまま飛んでくるんですね、うん、もう頭から落ちてきてて、
うん、
クリリンがなんと、天津飯が武空術だ。悟空がお前の負けだーって言ってピッコロのボディに頭突き、
うん、
吹っ飛んだピッコロ、ピクピクしてるんですね。
うん、
で、悟空が、審判のおっちゃん、あいつ、場外に落ちただろ？試合さ、俺は勝ったよな。 審判が。そういえば、確かにここは場外。孫選手の勝ちです。孫悟空選手、天下一武道会優勝言ったら、悟空が寝そべったまま、やりって言
った。そうそう、やり。
クリリン、うん。動けないから、喜べないですね。うん、で、クリリンたちが駆け寄ってきて、ただまあ、触れないぐらいボロボロなんですね。
うん、
で、地面に隠れてたヤジロベイが出てきて、まあ、先頭をくれまして。
うん、
まあ、食った瞬間元気になった悟空が飛び上がって、はぁ、やったー、天下一武道会で優勝したぞー、ひゃっはぁ、万歳って言って。まあ、それぐらい嬉しかったんですね。
そうですね。
はい。まあ、二回逃してますから、優勝はね。
本当？あ、そうだ。
はい。号令にかけてたんですよ。
初優勝だ。
そうですよ。
ああ、そうっすね。
はい。だからこだわってたんですよ。はい。で、神様が、倒れてるピッコロのそばに行って、殺そうとするんですよね。
うん。
気づいた悟空が、それを止めて。
うん。
神様が、ここで殺さないとまた同じことを繰り返すよって、
うん。
自分が死んでもシェンロンに頼んで復活させてくれって言うんですけど、悟空はそれが嘘だと見抜いてたんですね。
うん、
神様が死ぬとドラゴンボールも消えると。
うん、
神様が、この私なんぞ、もうとうの昔に神を辞めるべきだった、
うん。
ピッコロなどという恐ろしい悪を生み、その力は神をも超え、よう混乱に陥れたのだ。そんな私に神の資格などあろうはずがない。死んで当たり前なのだって、だいぶ前からそれを思ってたんよね。
うん、そうか。
うん。亀仙人が。じゃが、よう再び平和に導かれたのもあなたですぞ。あなたが作られたドラゴンボールがなければ、今の孫悟空や、ここにいる者たちの成長や出会いはなかった。たった一個のドラゴンボールからすべてが始まり、そして世を守ったのです。これまでの回想がバーってて。
ああ、これすごい。うん。
神様が、孫よ、良い師匠に出会い、育てられたな。悟空が、うん、ちょっとエッチだけどな。神様が、はぁって言って手のひらを向けると、悟空の亀道着が新品になりました。悟空が、ヤジロベイに先祖一粒もらって、ピッコロに食わせるんですね。
うん、そうですね。
おめえがこのまま死んじゃったら神様も死んじゃうからな、死んじゃうもんな。それによ、宿敵がいなくなっちまうっていうのも、ちょっとだけ寂しいしな。うん、復活したピッコロがもう悪態つきながら飛んでいくんですね。
そうですね。
はい。で、神様が悟空に、代わりに神になってくれって言うんですね。
すごい話だな。
もう父と二人で天界に住んだらいいと。もう新婚やし。
うん、まあね。
冗談じゃねえ。嫌だよ。あんな退屈なとこにずっといたら、それこそ死んじゃうよ。神様に向かってあっかんべーってして、
とんでもないことすんな。
キントーン呼んで、父を連れて、みんな、バイバイ、また会おうなー、それー言うて飛んでいく。はい。で、最後の最後、ちっちゃいコマで、亀仙人が、最終回じゃないぞよ。もうちっとだけ続くんじゃ。で、終わると。はい。このもうちっとだけ続くの先は、また別のお話と。
はい。
はい。すっげえ長くなりましたけど。
天下一武道会まで行きましたね。
なんとか行きました。もう、天下一武道会次回に回そうかと悩んだけど、もう行っとけと思って。
そうですね、
うん。これだけ宙に浮いちゃうんでね、ちょっとね。
そうなんですよね。ここがちょうど節目ですからね。うん、
はい。
はい。
まあまあ、なんとか勝ちまして、で、悟空が、すげえ悪でも殺さないっていう、
うん、
まあ神様のためもあるんですけど、まあそんなんがあったりっていう、まあこれから先につながるいろんな流れができましたね。
そうですね。はい、まあ、ある種、先があってのっていうところが、 若干見受けられるような。
ただまあ、神様が死ぬとドラゴンボールなくなるっていうのも、なんかブレブレやなと思って、もう、それが分かってんやったら僕先に指摘してやれよと思うんですけど。
まあまあまあまあ。
うん。そっか、それがあったかって一回やろうとしてましたからね。
そうそうそう。なんならもう自分でそれを破ろうとしてたの、平気で。
うん。うん、
まあ、でもそれか、とりあえず死なねえだろうっていう算段で超、
いやでも、サンキュークリリン言うて、ほんまに、超カメハメハで、殺そうとしましたよ。
うん、まあ、当たりどころが悪かったら、やべえなぐらいじゃないですか。
だって、最初の超カメハメハは、うん、カメ仙人に止められて、あ、そうだった、言ってやめてんから。あれをクリリンが、ドラゴンボールで生き返らせればいいって言ったら、そっか、サンキュークリリン言うて売ってんから。あの時点では神殺しをしようとしてたんですよ。
はい、すげえ。
多分ブレブレやったんでしょうね、この辺の設定はね。後に決めたんでしょう。やっぱり神様死んでも、死んだらドラゴンボール消えるってした方がいいってなったんでしょうけどね。
そうでしょうね。
うん。
悩みがあったんでしょう、いろいろ。
はい。
はい。
それこそほんまに最終回かっていうぐらいの最後でしたけど。
うん。
うん。もう読んでる方も最終回だと思ってましたから、これが。
そうです。
そんな雰囲気出てたし。
うん、
最後のちっちゃいコマで最終回じゃないぞよ、もうちょっとだけ続くんじゃって出て、ほっとしたのから。
うん、そうですね。それが一番ほっとした、う
ん。よかった、また続くんや、読めるんや、ってなって。
うん。
うん。はい。ということで、はい、この先まだまだ続きます。
うん、はい。
はい、エンディングでーす。
はい。
はい、軽く声優話いきますけど、
はい。
ピッコロ大魔王が青野武史さん。
はい。
これ前喋りました、紫総長の声ですね。
そうですよね。
はい。うん、だピッコロもそうやし、シェンの声もそうです。
うん。
神様の声もそうです。
あ、そうなんですね。
はい。
あ、シェンの声もそうか。
シェンと神様の声は、同じ青野さんです。
な、出てた後のシェンの声ちょっと違いませんでしたっけ？
いや、一緒です。
あ、一緒なん
ですか？出てた後はシェンじゃないじゃないですか。
シェンじゃない、
おっちゃんは、
ね、
おっちゃんは無名ですからどうでもいいでしょう。
す、まあね。
うん。ピアノ。
うん。
は、平野正人さん。
うん。
うん。この人、男狼の声をしてたみたいですね。
はい。
はい。あの時も言いましたけど、他の役は分からんかったんで、まあいいとします。
うん。
はい。タンバリン。うん、タンバリンは中尾流星さん。
はい。
あ、そんな大物使ってたんやと思って。
聞き覚えがある声です。
あ、そうですか？
他で。うん。
バイキンマン、バイキンマンですよ。う
ん、あれ？
バイキンマンであり、タッチの西村イサムですよ。
うん。
伊賀のカババルですよ。
うん。
ニコニコプーンのポロリですよ。
わかりますよ。
うん。ドラゴンボールのフリーザですよ。
そうです。もちろんそうですよ。
はい。中尾流星さんですよ。超、超メジャー、超有名どころですよ。
なんだ、フリーザっておなじみですからね。どっちかかというとね。
はい。それがタンバリンをやってたっていうね。
ああ。
はい。
じゃあ、金光タンバリンの真似もできるってことか。
まあね。決め台詞はないけどね。
そうですね。
うん。今週のアンパンに出てましたね。
そうですね。びっくりしました、ね。
はい。最初気づかんかって、オープニングのテロップで中尾流星っていう名前見て、流星さん出てるんやと思ってずーっとその回見たけど、全然誰かわからんかって。
わかんない。だってもう、うん、おじいちゃんですからね。
う
ん、
もう一回見直して、もしかして校長がそうやったんかなと思って見直したら、あ、中尾流星の声や、と。そこでようやく。うん、顔知らんかったら全然わからんかった。
うん。
うん、シンバル。シンバル、ゴーリ大輔さん。もう何回も出てます、ドラゴンボールで。
うん。
うん。亀とか、牛魔王とか、 イエロー大佐とか、シンバル、ドラムとか、もうシンバルとドラム同じ声ですからね。
それは全然気づかなかった。
はい。あと、矢印兵衛はもちろん田中真由美さんですね。
はい、もう。
はい、これはもう言うまでもない。
はい。
ムタイト様が、内海賢治さん。もう言うまでもない、せんべいさんですね。
うん。出て、声出してたんだなと思って、アニメの場合だったら。
はい。
で、見逃しか。
国王の声は、柳ジョージさん。
うん。
これも前言いました、ドラゴンボールのナレーターとか、ブリーフ博士とかね。
うん。
の声ですね。
はい。
ミスターポポ。うん。ミスターポポって、作中では語られてないけど、うん、これウィキ情報ですけど、作中では語られてないが、カリン同様、アンドヨから派遣された人材って言ってるんですよ。
あ、そうなんだ。
あ、そうなんやと。俺もドラゴンボール最大の謎が、ミスターポポとカリン様やと思ってたんですけど、
う
ん。うん。あ、そういう設定があったんやと。
そういうことなんだ。
はい。声当ててんのが西尾徳さんという人で、
うん、
西岡徳馬みたいな名前ですけど、
そうですね。
西尾徳っていう方で、うん、明日の城の、マンモス西の声をやってます。はい。サムライジャイアンツの大砲万作の声とか、ゲッターロボの巴武蔵の声とかをやってます。
うん、あ、ごつい系です
ね。ごつい系ですね。
うん、
はい、お待たせしました。うん、後のピッコロ、マジュニアの方ですね。が、古川敏夫さん。
はい。
はい。まあ、古川敏夫さんの話は、ブルーショグの時にしたんで、
うん、
もう声も割愛します。
はい。
はい。ということで、ほぼほぼ、他でも当ててる声の人ばっかりやったんで、ちょっと短めにしときました。
はい。
はい。で、このドラゴンボールでイヤサガで喋るにあたって何回も読み返しててずっと気になるんですけど、やたらとひらがなが多いんですよ。
そうですね。
うん。もうめっちゃ気、うん、子供の頃ってあんま気にしてなかったけど、
うん、
確かに当時の漫画って、うん、ひらがなが多かったのと少年漫画。
で、あ、全般に？
そう。それにしても、ドラゴンボールはひらがなが多いなと思って。
うん、確かにそうですね。
うん。で、僕何回かいろんな作品で言うんですけど、俺っていう一人称はカタカナで書いてるんです
よ。あ、だいそうですね。
うん。で、悟空のオラもカタカナなんですよ。
うん、そうですね。うん、
で、今回読んでて気づいたんですけど、父もオラって言うんですけど、
うん、
父のオラはひらがななんですよ。
ああ、そうだ。
これなんかこだわりはあんのかなと思って。悟空と、父ではカタカナとひらがなで差をつけてるっていう、なんか。
本当だ。
うん。なんか、こだわりあるんでしょうね、この辺はね。
うん、多分そうでしょうね。
はい。はい、ということで、長くなったんで、この辺で終わりましょう。
はい。
皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレスは、yasaka.pc@gmail.com まで、X、ハッシュタグ、ハッシュタグ、yasakaをつけてお越しまいと番組内で紹介するかもしれません。ということで、yasaka2、お相手はアニマルジャパンと、
朝の間でした。
またお会いしましょう。さよなら。
さよなら。